皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？前回は子どもに無関心な親、ネグレクトについてお話ししました。子どもは親の愛情なしには育つことができません。子どもを心配して世話を焼くことは親の愛情の表れですよね。でもやはり過ぎたるは及ばざるが如し、子供に関心のありすぎる親というのも弊害があります。今日は子供に関心のありすぎる親、過干渉の親の影響とそこからの回復についてお話ししようと思います。ところで、何が必要な愛情で、どこからが過干渉なのかをどうやって見分ければいいんでしょう。子供が必要とする愛情は年齢に応じて目まぐるしく変わっていきます。このことが過干渉にたくさんの人が苦しむ原因になっているようです。過干渉は愛情の傘をかぶることができるからです。では、過干渉と愛情はどうやって見分けたらいいんでしょう。ある女性がこんな話をしてくださいました。思春期の頃、洋服を買いに行くと、母はいつも、あなたの好きなものを選びなさいと言ってくれました。ところが、いざ私が服を選ぶと、なんだかんだと母は文句をつけて、私が選んだものは必ず否定するんです。好きなものと言われているのに、実際には好きなものを選べない。私が混乱して沈黙すると母は、全くあなたは服一つ自分では選べないんだから、と言って、危機として初めから決めていた自分の好きな服を毎回買うんです。結局私は自分の好きな服を一回も買えたことがありません。一見物分かりが良さそうで愛情深い。でもそのおかげで子どもの人生を誘導して思い通りに支配する。これは過干渉の関わりではよくあることなんです。過干渉の親には共通点があります。それは自分と子どもの間に境がないこと。また孤独感や不安感が強くて、それを埋めるために子供を自分の生きがいにしているという点です。本来子育ては子供を自立させることがゴールですよね。でも程度の差はありますが、過干渉の親は子供が自分から離れていくことを嫌うんです。さっきの女性のお母さんのように、子供が常に自分を必要とするように育てるんです。でもこれは防衛反応のようなものですから、もちろん無意識です。でもこのことが子供が引きこもりになってしまう大きな原因にもなっているんです。引きこもりは子供にしがみつかずにはいられない親の不安感が背景にあることがほとんどだからです。また、過干渉の親はコンプレックスが強くて、子供には自分と違う人生を歩んでほしいと考えることも多く、子供の人生を通して自分の願望を実現しようとすることもよくあります。過干渉で育った場合、大人になるとどんな問題が出てくるんでしょうか。過干渉の親は子供を自分と別人格とは考えずに、自分の一部のように考えているため、子供は自分の思い描くように生きるべきだと信じているところがあります。境がないために子供の人生に侵入して自分の価値を押し付けることに迷いがないんです。服すら選ばせてもらえなかった女性のように、 親の価値観と合わないことをしようとすれば、子供は毎回自分の選択を否定されることになります。その結果、自分で考えたってどうせ無駄だと思うようになり、大人になっても物事を自分で決められなかったり、人の顔色を読みすぎてしまうようになってしまうんです。また、自分の人生を生きることができないので、無気力になってしまう、やりたいことがわからないということもよく起こります。自分はそうかもしれないなぁと感じた場合、どうしたらいいんでしょう。まず必要なことは、距離を作ることです。もし親が今でもあなたの人生に侵入してくるなら、とにかく距離を置くことを意識してください。境界線を作って、自分の人生を取り戻していくんです。可能であれば離れて暮らすなどの物質的な距離、不可能であれば心理的な距離を作ってください。距離を作ろうとすると、多くの場合、過干渉の親は、あなたのせいで私は傷ついたとアピールすることで、あなたの罪悪感を刺激します。そうすれば、今まで通りに物事を進められると知っているからなんです。いい子として育てられ、親の顔色を読むように訓練されているあなたにとって、親を傷つけたという罪悪感に打ち勝つことが容易ではないことは理解できます。でも、そうする以外に、あなたもお母さんも幸せになれる方法はないんです。それぞれが自分の人生を生きなければ、本当の意味で誰も幸せになることはできないからです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みは、あなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では。